福祉サービス等の提供。目指す姿。障害者の性別、年齢、障害の特性に配慮し、可能な限りその身近な場所において必要な日常生活や社会生活を営むことができるよう、多様なサービスが提供できる障害福祉サービス等の基盤が整備されています。括弧1、地域生活支援拠点等システムの整備。現状、障害者等の重度化・高齢化や親亡き後に備えるとともに、施設入所または病院からの地域移行を進め、地域生活で生じる様々な課題に対応し、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、市町による関係機関と連携した取り組みを支援することにより、居住支援のための機能、相談、緊急時の受け入れ対応、体験の機会場、専門的人材の確保養成、地域の体制づくり等を備えた地域生活支援拠点等システムの整備を促進しています。各市町においては、平成29-2017年度に地域生活支援拠点等システムの整備工程を明らかにしたロードマップを作成し、計画的な整備に取り組んでいます。課題、地域生活支援拠点等システムは、障害者等の地域生活を支える地域システムを担うものであり、市町の自立支援協議会等で十分協議するなど、地域合意を得て整備を進めていく必要があります。取り組みの方向性。地域共生社会の実現に向けた障害福祉サービス等による支援体制づくりとして、地域生活支援拠点等システム整備のロードマップが着実に実行され、障害者等の地域生活を支える地域システムとして稼働するよう、アドバイザーの派遣、市町協議会事務局連絡会議、先進事例説明会等を通じて、市町の取り組みを支援していきます。地域生活支援拠点等システムの整備のイメージ図。地域生活支援拠点等の整備について、平成28年12月12日、地域生活支援拠点等整備促進のための全国担当者会議、厚生労働省主催、資料より。障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための機能、相談、体験の機会場、緊急時の受け入れ対応、専門性、地域の体制づくりを、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。地域生活支援拠点等の整備手法、イメージ。あくまで参考例であり、これにとらわれず、地域の実情に応じた整備を行うものとする。各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など、各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。図、多機能拠点整備型。図の説明。中心にグループホーム、障害者支援施設、機関相談支援センター等があり、それを緊急時の受け入れ、相談、 地域の体制づくり、専門性、体験の機会、場の5つの拠点で囲み、1つの大きな輪になっています。その輪は、障害福祉サービス、在宅医療等と両矢印で結ばれ、必要に応じて連携をします。図終わり。図、面的整備型。四方に、体験の機会場の日中活動サービス事務所、相談の相談支援事務所、緊急時の受け入れの短期入所、専門性のグループホーム、障害者支援施設、機関相談支援センターがあり、それぞれ点線で結ばれ、中心に地域の体制づくりのコーディネーターがいます。図終わり。括弧2、訪問系のサービスの確保。現状、県内の指定障害福祉サービス事業者のうち、訪問系サービスの事業者数は、居宅介護で570、重度訪問介護542、行動援護66、同行援護154、重度障害者等包括支援1事業所となっています。表 2-4-1、訪問系サービスの事業所数、平成30、2018年4月1日現在。表の説明。7つの障害福祉圏域別に、訪問系サービスの事業所が5種類に分けて表示されています。サービス種別ごと、圏域別に数値を読んでいきます。単位は、所。居宅介護。広島317、広島西22、呉48、広島中央33、美山47、福山府中85、美北18、計570。重度訪問介護、広島305、広島西20、呉44、広島中央33、美山45、福山府中78、美北17、計542。行動援護、広島13、広島西1、呉6、広島中央12、美山9、福山府中23、美北2、計66。同行援護、広島53、広島西9、呉20、広島中央15、美山23、福山府中28、美北6、計154。重度障害者等包括支援、広島防線、広島西防線、呉防線、広島中央防線、美山防線、福山府中1、美北防線、計1。表終わり。平成30、2018年度から、介護サービスと障害福祉サービスを提供する、共生型サービスの制度が創設されました。課題。ヘルパー等介護人材の不足や、中山間地域においては、事業者の移動時間が長く、事業運営上課題があることなどから、訪問系サービスの提供が十分に行われていない地域があります。県内どこでも必要な障害福祉サービスが保障されるよう、提供体制を確保する必要があります。難病患者等については、 障害福祉サービスの利用が少ない状況にあります。取り組みの方向性。研修機会の拡大を図ることなどにより、介護人材の育成を促進するとともに、サービスの提供について、市町の状況把握に努め、情報を共有し、必要なサービス量を確保するため、指定事務を行う市町や、サービスの提供を担う事業者等と連携して対応します。事業者が少ない行動援護、同行援護、および重度障害者等包括支援については、事業者への集団指導研修等を通じて、事業内容の周知を図り、事業者の参入を促進します。中山間地域や島嶼部など、事業者の参入が進みにくい地域においては、介護保険事業者などを市町において基準該当福祉サービス事業者として認定するほか、介護サービスと障害福祉サービスを提供する共生型サービスの参入を促進するなど、地域の実情に応じた事業者の確保を促進します。難病患者等に対し、障害者総合支援法に基づく給付の対象である旨を引き続き周知していきます。括弧3、日中活動の場の充実。現状、県内の指定障害福祉サービス事業者のうち、日中活動サービスの事業者数は、生活介護で238、宿泊型自立訓練4、自立訓練、機能訓練、用語解説あり、3、自立訓練、生活訓練、22、自立生活援助、用語解説あり、1、就労定着支援1、就労移行支援80、就労継続支援、用語解説あり、A 型88、就労継続支援 B 型307、療養介護11事業所となっています。表 2-4-2、日中活動系サービス事業所数、平成30、2018年4月1日現在、表の説明。7つの障害福祉圏域別に、日中活動系サービス事業所が10種類に分けて表示されています。サービス種別ごと、圏域別に数値を読んでいきます。単位は所。生活介護、広島84、広島西15、呉22、広島中央27、美山25、福山府中51、美北14、計238。宿泊型自立訓練、広島1、広島西0、呉0、広島中央0、美山2、福山府中1、美北0、計4、自立訓練、機能、広島1、広島西0、呉0、広島中央1、美山0、福山府中0、美北1、計3、自立訓練、生活、広島9、広島西1、呉3、広島中央3、美山3、福山府中2、美北1、計22。自立生活援助、広島0、広島西0、呉0、広島中央0、美山1、福山府中0、美北0、計1。就労定着支援、広島1、 広島西0、呉0、広島中央0、美山0、福山府中0、美北0、計1。就労移行支援、広島26、広島西1、呉10、広島中央11、美山16、福山府中14、美北2、計80。就労継続支援 A 型、広島45、広島西3、呉6、広島中央5、美山6、福山府中21、美北2、計88。就労継続支援 B 型、広島124、広島西13、呉31、広島中央24、美山39、福山府中64、美北12、計307。療養介護、広島1、広島西3、呉1、広島中央4、美山0、福山府中1、美北1、計11。表終わり。障害福祉サービスの訓練等給付として、市町において、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、及びグループホームを実施しています。課題。県内どこでも必要な障害福祉サービスが保障されるよう、提供体制を確保する必要があります。施設入所等から地域生活への移行を進めるためには、グループホームの充実を図るとともに、自立生活援助、地域移行支援、用語解説あり、及び地域定着支援、用語解説あり、自立訓練等のサービスを充実させる必要があります。また、合わせて必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することにより、地域における生活の維持及び継続が図られるようにする必要があります。日中活動系サービスは、通える範囲内に事業所がないなど、サービスを利用しにくい地域があります。取り組みの方向性。サービス等の提供体制については、市町の状況把握に努め、情報共有を図るとともに、必要なサービス量を確保するため、市町や関係機関等と連携を図ります。地域で不足する日中活動系サービス事業所の整備を促進するため、国に対して国庫補助制度の拡充等を要望します。また、市町の障害福祉計画に沿った整備を進めるため、それぞれの市町の障害福祉計画で不足しているサービス事業の整備や、県の補助に加えて、市町が上乗せ補助を行う予定の整備は、補助金の優先採択を行います。括弧4、地域生活を支えるサービス等。現状、市町地域生活支援事業の促進。市町では、相談支援、意思疎通支援、日常生活用具の給付、及び移動支援など、障害者の生活の基礎となる事業や、社会的障壁の除去に向けた地域社会への働きかけの研修・啓発事業等の必須事業に合わせ、利用者ニーズに応じて、福祉ホームや日中一時支援、社会参加支援など、多種多様な任意事業を地域の実情に応じ実施しています。 身体障害者補助犬の普及啓発。身体障害者補助犬、盲導犬、介助犬、聴導犬を育成・給付するとともに、補助犬使用者または受け入れ側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言・指導等を行っています。表 2-4-3 身体障害者補助犬の実動状況。表の説明。介助犬、聴導犬、盲導犬の3つの区分について、広島県と全国の実動状況が表してあります。介助犬、広島県実動なし、全国66等。平成30年10月1日現在。聴導犬、広島県実動なし、全国67頭、平成30年10月1日現在。盲導犬、広島県27頭、平成30年3月31日現在。全国941頭、平成30年3月31日現在。表終わり。人権啓発行事のヒューマンフェスタにおいて、身体障害者補助犬の貸与式を実施する等、身体障害者補助犬の意義・役割等について、普及啓発活動を行い、理解促進に努めています。身体障害者補助犬法。この法律は、身体障害者補助犬の育成、及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立、及び社会参加の促進に寄与することを目的としています。具体的には、補助犬育成に係る訓練事業者及び使用者の義務を定めるとともに、公共施設、公共交通機関及びデパート、レストランなどの不特定多数が利用する施設を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならないことが定められています。身体障害者補助犬は、目や耳や手足に障害のある方の生活のお手伝いをする犬のことで、盲導犬、聴導犬、介助犬のことです。補助犬は特別な訓練を受け、身体障害者補助犬法に基づいて認定されており、障害のある方の社会参加のために行動を共にすることが認められています。補助犬は障害のある方のパートナーです。図、補助犬のマークがあります。全体は縦長の長方形です。上3/4に、真ん中に白地に青で、簡単な犬の顔のイラストがあります。その上に英語でウェルカム、簡単符。下1/4に、青に白抜きで、補助犬、補助はひらがな、と書かれています。図終わり。軽度・中等度の難聴児支援。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入については、障害者総合支援法の補装具費支給制度対象外となっているため、保護者の負担軽減を図ることを目的に、購入費用の一部を助成しています。思いやり駐車場利用証交付制度の推進。公共施設や商業施設等に設置されている障害者等用駐車区画の適正利用の推進、及び当該駐車区画を安心して利用できる駐車環境を提供するため、 障害者等、駐車区画の確保に特に配慮を必要とする人に対し、利用証を交付する、広島県思いやり駐車場利用証交付制度を実施しています。表 2-4-4、思いやり駐車場利用証交付状況。平成25年度から平成29年度まで5年間の申請者数を表してあります。平成25年度1万391人、平成26年度1万355人、平成27年度1万243人、平成28年度1万1094人、平成29年度1万2054人。表終わり。運転適性相談、用語解説ありの実施。運転免許取得時、更新時等において、身体障害者等に対し運転適性相談を実施し、自動車等の安全な運転に必要な認知または操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなる四肢または体幹の障害者は、条件が付されることによって安全な運転に支障を及ぼす恐れがないと認められることで運転免許を取得できます。また、一定の病気にかかっている人に対しても運転適性相談を実施し、個別に相談を受け、自動車の安全な運転に支障があると思われる人に対しては、専門医またはかかりつけの医師の診断書の提出を求め、運転免許の取得ができるか否か判断するなどの対応をしています。年金手当等。障害者の経済的支援を行うため、各種手当等の支給や制度の周知を図っています。課題。市町地域生活支援事業の促進。市町地域生活支援事業は、市町が地域の実情に応じて創意工夫により事業を実施できるという特性上、市町により実施される事業や事業形態が異なるなど、地域によって相違が生じるとともに、サービスの多様化に伴い、事業規模は拡大していますが、国の財政的補助は十分行われていません。市町地域生活支援事業。障害のある人が、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活、または社会生活を営むことができるよう、市町が実施する事業です。地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業体系での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により、事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。表、表の説明。必須事業、任意事業、特別支援事業、促進事業の4項目の事業に対し、それぞれ事業内容が書かれています。事業名・事業内容の順に読みます。必須事業は10に分化されています。事業名、理解促進研修啓発事業。地域住民に対して障害者等に対する理解を深めるための研修啓発を行います。自発的活動支援事業。障害者等、その家族、地域住民等が地域において自発的に行う活動に対する支援を行います。相談支援事業。さらに2つに分化されています。 機関相談支援センターと機能強化事業。専門的職員を機関相談支援センター等に配置することや、機関相談支援センターが地域における相談支援事業者に対する専門的な指導助言、人材育成の支援、地域移行に向けた取り組み等を実施します。住宅入居等支援事業、居住サポート事業、賃貸契約による一般住宅への入居にあたって支援が必要な障害者等に対する入居支援、及び関係機関によるサポート体制の調整を行います。成年貢献制度、用語解説あり。利用支援事業、成年貢献制度の申し立てに要する経費、登録手数料、鑑定費用等、及び貢献人等の報酬を助成します。成年貢献制度、法人貢献支援事業、成年貢献制度における貢献等の業務を行う法人等の活動を支援します。意思疎通支援事業、手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など、意思疎通を図ることに支障がある障害者等と、その他の者の意思疎通を支援します。日常生活用具給付等事業、日常生活上の便宜を図るため、障害者、難病患者等に対し、介護・訓練支援用具、在宅療養等支援用具、排泄管理支援用具などを給付または貸与します。手話方針員養成研修事業、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話方針員を養成します。移動支援事業、個別支援型、グループ支援型などの方法により、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための移動を支援します。地域生活支援センター機能強化事業、障害者等に創作的活動または生産活動の機会を提供するとともに、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整や、雇用・就労が困難な在宅障害者に対する機能訓練、社会適応訓練等を実施します。任意事業は3つに分化されています。日常生活支援、社会生活に係る次の事業を実施します。福祉ホームの運営、訪問入浴サービス、日中一時支援等、社会参加支援、社会参加に係る次の事業を実施します。スポーツ・レクリエーション教室開催等、文化芸術活動振興等、就業・就労支援、就業・就労に係る次の事業を実施します。盲人ホームの運営、知的障害者職診委託、特別支援事業、必須事業の実施が遅れている地域の支援や、実施水準に格差が見られる事業の充実を図ります。促進事業も4つに分化されています。発達障害児者及び家族支援事業、発達障害児者の家族同士の支援を推進する観点から、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に対するピアサポート等の支援を拡充します。 障害者虐待防止対策支援事業、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、地域における関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ります。青年貢献制度普及啓発事業、青年貢献制度利用促進のための普及啓発を行います。特別促進事業、地域の特性等に応じて市町村の判断で実施する重要な事業を行います。表終わり。身体障害者補助犬の普及啓発。平成14-2002年に身体障害者補助犬法が成立して15年が経過しましたが、法律の目的及び補助犬への理解が進んでいないこと等から、補助犬の施設への同伴入場は必ずしも円滑に受け入れられていない状況にあります。軽度・中等度の難聴児支援。幼児期における言語やコミュニケーション能力の向上、または学齢期における学習機会の確保、難聴児の健全な発達等のため、補聴器の装用時期を逸することなく、早期装用することが必要です。思いやり駐車場利用証交付制度の推進。思いやり駐車場の利用対象者が安心して利用できる駐車環境を整えるため、駐車区画のさらなる確保や、思いやり駐車場制度の周知を進めることが必要です。運転適性相談の実施。現行の道路交通法では、身体障害者等が免許を取得・更新する場合、一定の病気等に該当するかどうか判断するため、交付を受けた質問票に必要事項を記載し、提出する必要があり、質問票に虚偽の申告をした場合の罰則規定が設けられています。したがって、一定の病気等の申告や適性相談については、プライバシーの保護に配慮しつつ、窓口対応や相談時において、誤った認識や申告・記載がないよう、正確な周知と丁寧な説明が必要となります。年金手当等。経済的支援としての障害基礎年金等の給付、特別児童扶養手当や特別障害者手当等の手当制度、保護者が死亡した場合、残された障害者の生活と福祉の増進を図るための心身障害者扶養共済制度、用語解説あり、などがありますが、手当額等が十分でない場合や、心身障害者扶養共済制度の将来への不安があります。取り組みの方向性。市町地域生活支援事業の促進。地域の実情に合った柔軟で効果的なサービスが提供されるよう、県内市町の状況把握に努め、その取り組みの情報共有を図るとともに、必要な助言や調整等により、市町の取り組みを推進します。また、各市町が必要なサービスを安定的に提供するには、国の十分な財政措置が必要であるため、引き続き他県と連携して要望するなど、国への働きかけを行います。身体障害者補助犬の普及啓発。身体障害者補助犬の育成・給付を継続するとともに、身体障害者補助犬の同伴入場が円滑に受け入れられるよう、人権啓発イベント等において、 県民へ広くその意義、役割等について周知するほか、飲食店、商業施設、医療機関など業種別団体等に対し、補助犬に関する理解と対応について普及啓発に努めます。軽度中等度の難聴児支援。軽度中等度の難聴児の補聴器購入に対して助成することにより、補聴器の早期装用を促し、将来的に自立した日常生活を営むことができるよう、言語能力の発達を支援します。思いやり駐車場利用証交付制度の推進。思いやり駐車場を必要とする方々が安心して利用できる環境を整備するため、民間事業者等への思いやり駐車場の確保に向けた働きかけや、市町や民間事業者等との連携により、思いやり駐車場制度の周知を図ります。運転適性相談の実施。警察窓口においては、質問票作成時に個別説明するなど、プライバシーの保護に配慮しつつ、きめ細かい案内をすることで、正確な申告を促すとともに、再取得した免許の有効期間や、免許再取得にかかる試験の一部免除などを周知し、身体障害者や一定の病気にかかっている人の社会参加が妨げられないよう配慮します。年金手当等。必要な手当額等の確保や、心身障害者扶養共済制度の安定的な運営を確保するための助成を、引き続き国に要望していきます。